So I'm happy to be here. Thanks for letting me speak.
今日ここにいて皆さんの前でねお話しする機会をいただいて。
I've got to speak once or twice before, and I really love doing it every time. In a couple of weeks,
I'm gonna take this off because I like to do that better that way.
It's okay. Okay. So in a couple of weeks, my wife and I will be moving back to America along with a lot of other AETs. So it's a bittersweet time. We get to see family when we move back, but we are leaving our family here. So it's kind of with a heavy heart that I bring today's message.
日本に来て、まあ日本2年間ですね、ちょうど2年間過ぎて妻の願望とともに2年間ここで水戸で過ごすことが許されてですね、まあ、アメリカに帰るまでもう数週間残すのみとなってしまったんですね。今日すごくこういろんな複雑な思いが自分の胸の中にあります。
Today I want to focus on something very simple but also very deep, and it's Jesus' last words on the cross, "It is finished."
今朝はですね、この、まあ、簡潔ですけれども、極めてこの深い意味を持っているイエス様のこの十字架上の最後の言葉ですね、成し遂げられたというこの最後の言葉を、ちょっとね、深く考えてみたいと思っています。
So, and with that, I want to discuss three things.
その前にですね、それを深く考える意味において、この3つのことを今日考えたいと思うんです。
I want to talk about the way people usually think about life, God, and religion.
人々がですね、こう、通常この、神あるいは宗教、そして、命というとこう考えること、こう思うことについてですね、それが一つ。
Then I'm going to talk about Jesus' last words, "It is finished."
そして二つ目が、イエス様の最後の言葉、成し遂げられたっていう言葉ですね。
And then I want to talk about what Jesus' words mean for us today as a church and individual.
そしてこのイエス様の言葉が我々にとって、教会にとって、どういう意味を持っているのか、これが三つ目です。
So three things: how we think, Jesus' last words, and what those words mean.
ですので、3つのことですね。宗教といえば我々が考えることは何か、そして2つ目、イエス様の最後の言葉が成し遂げられたという意味、そして3つ目が、じゃあそれは我々にとってどんな意味を持っているのか、それが3つ目ですね。
So I've heard it said that if you were to look at all the religions in the world and try to boil them down to their most simplest form, you would get a math equation.
こんな話を聞いたことがあるんですね。世界中にいろんな宗教があるわけですけれども、いろんなものをですね、全部こう、持ってきてですね、押し集めて、そして全部こう簡潔にして、そして、要約してみるならば、ある種のこう、方程式、公式というものを見出すことができるという話を聞いたことがあります。
So although every religion is different, some have said that they all share a formula, or a similar formula.
全ての宗教というのはもちろん異なるんだけれども、全て同じような公式を持ってるんですよということをですね、聞いたことがあります。
blank plus blank equals blank. Nice. Thank you.
空欄プラス空欄は空欄になるという、そういう公式ですね。
So if you do this and add this, then you will get this.
もしあなたがこういうふうにするならばというのは最初の格好ですね。そしてそれにこれを加えるならばこんなふうになりますよという公式です。
Or maybe it's if you stop doing this and then start doing this, then you'll have this.
もしこれを、やめるならば、そしてこれこれもやめるならばあなたはこういうふうになりますよという公式です。
So even in Buddhism, you must train in morality, concentration, and wisdom, and then you will reach nirvana.
まあ仏教もね、ある種で、そういうことが言えるんではないか。例えば集中してですね、座禅組んで集中したりですね、こう自己鍛錬したりですね、あるいは道徳を積んだりですね、それから、知恵ですとかそういうものをやると悟りの境地に、至ることができますよ。
You see, all the world is based on a system.Where you have to do something in order to get something.
ある種の価値観があってですね、何々を得るためには何々をして何々し何々をしなければいけませんよっていうことです。
It's very simple and it makes sense. So much of life is guided by this idea of cause and effect, of work and reward, of obedience and acceptance. So we need laws.
まあ 極めて単純明快ですよね。分かりやすいですよ。分かりやすい、たくさんの、生き方の価値観っていうのは、こうすればこうなりますよ、まあ、因果応報とかね、あるいは、何々を行うと報われますよとか、何々すればこうなりますよ、従うと受けられますよとか、そういう、まあ、方式によって、あなた幸せになりますよとか、そういうことを言うわけですよね。
In fact, we can actually look at the Old Testament and see that God gave us laws and that the Israelites lived under a set of laws.
旧約聖書もある意味で、その立法のもとに生きていた時代だということが、言えるかと思いますね。たくさんの立法の戒めがあって、その戒めに従って生きるということをイスラエル人たちは確かにしてきたわけです。
However, though, whenever you and I try to make our faith and our acceptance from God all about just those laws, we make ourselves really confused.
けれどもですね、立法に従おうとすることで、自分の信仰を形成しようということをしてしまうときに、我々は必ずなってしまう、混乱してしまうということが起きます。
Growing up, my mother always said to me and my brothers, "What happens when you're good? Good things happen." And then she would say in a scary voice, "What happens when you're bad? Bad things happen."
自分がまだ、幼かった頃ですね、お母さんはいつも自分と弟に向かってこう言って言ったわけですね。いい子にしてると、どんなことがあるかな、いいことがあるのよ。で、その後ね、声色変えて言うわけですよ、悪いことしてたらどんなことが起こる、悪いことが起こるのよ。
That's more scary in Japanese. So as a child that made sense to me, right? If I'm obedient to my parents, they're going to reward me.
ですので、この子供の頃はですね、その考え方っていうのは非常に理にかなってたわけですよ。いい子にしてるとお父さんお母さんたちから何かご褒美がもらえるわけでしょ。
But how am I to think about that same thing now as an adult?
では大人になった今、どんな考え方を持ってるのか。
If I'm good, will good things happen?
もし、いいことをしてればですね、いいこと起こるのか。
If something bad happens in my life, for example, a friend's death, does that mean that I've done something bad?
もし、逆にですね、もし人生の中で何か悪いことが起こったとしたらどうでしょうか。例えば、自分の友達が亡くなってしまったとしたら、それは私が何か悪いことをしたからなんでしょうか。
So there's a man in the Bible and his name's Job. And the Bible says that this man was one of the most blameless men on earth.
聖書の中に、旧約聖書の中にヨブっていう人物が登場するわけですよね。聖書によると、ヨブほど正しくて無垢な人は地上にはいなかったというふうに記されています。
So in other words, this guy was as good as can be. He was living in a way that pleased the Lord. So God was very happy with him.
ですので、ヨブほどの善人、ヨブほどのいい人っていうのは、いなかったっていうことですよね。神様に非常に喜ばれるような生き方をしていたわけです。
But if you read his story, you'll find out that some of the most terrible things happened to him.
が、この話を読み進めていくとですね、ヨブの身の上に非常にこう、大変な、ひどいことが、ヨブの身の上に起こったということを知ることができるわけです。
His family is murdered.
彼の家族はみんな殺されてしまいます。
His wife stops supporting him.
彼の妻は、あなたもうそんなひどいところになったら神様を呪って死になさいなんていうことも言うわけです。
He loses his health.
自分自身の健康も損なわれて失ってしまいます。
And on top of all that, his friends come to him and judge him.
さらにはですね、彼の友達たちも自分のところに来て自分のことを責め、裁くわけですよ。
So why do they judge him?
なんで彼のことを裁いて責めたんですか。
Because those friends thought in the same way that many people think today. They looked at Job and his calamity and assumed that God must be punishing him because of something Job did.
なぜならば、その友人たちも今日生きる我々と同じようなことを考え、同じように考えることを考えていたからですよ。それは何かって言ったら、ヨブの起こったですね、災難を見てですね、ヨブが何か悪いことをしたから神様から罰が当たったんですよ。
Those friends thought bad things happen when you're bad.
友人たち言うわけですよ、あなたが悪いことをしたから悪いことが起こるんでしょ。
They thought you get what you deserve.
自業自得ですとか因果応報っていう考え方ですね。つまりいいことすればいい報いを受けますよ、悪いことすれば悪い報いを受けますよ。
Well, that way of thinking runs contrary to what the Bible says.
この手の考え方っていうのは聖書が教えている、聖書の、教えていることとは、全然違うことです。
And most of the time, you and I might think that way too.
でももしかしたら皆さんも私も、そんな風に考えてしまうっていうことはないですか？
But should we think in such a way?
そのように私たち考えるべきなんでしょうか？
And what does this have to do with Jesus' last words, "It is finished"?
では、そのことがこのイエス様の最後の言葉成し遂げられたっていうこととどのように関係してるんでしょうか。
Okay, well, let's veer off this for a second and then look at today's Bible passage and then we'll come back to this.
はい、じゃあちょっとそのことを置いておいてですね、この今日の聖書の言葉を見てですね、また後ほど、そのことについては戻っていきたいと思います。
When Jesus Christ was crucified, he spent hours hanging on the cross in pain and agony.
イエス様は、十字架に、かかられた時にですね、非常に、激しい苦痛ですね、屈辱あるいは痛み、そういうものを、経験されたわけですが、
He was suffering.
イエス様は苦しんで、苦しまれました。
He endured the most brutal pains, torture, and punishment that you and I can imagine.
想像もできないほどですね、非常に、激しい、残酷な、拷問、苦しみ、痛みと戦っておられました。
And right before he died, the Bible says that Jesus cried out, "It is finished."
そしてイエス様は命を引き取られる直前に、イエス様はこう叫ばれたというふうにあるわけですね。成し遂げられた。
It is finished.
成し遂げられた。
What?
何?
What is finished?
何が終わったの？何が成し遂げられた？
I think, put most simply, that means that Jesus' work is finished. That the reason Jesus was born, lived, and died had been accomplished.
最も、たと直入に言うならばですね、イエス様の技が完了した。イエス様の技が成し遂げられたっていうことが言えると思いますね。イエス様がお生まれになって、この世で生きられて、死んだ。その目的が達成された。成し遂げられた。
There are many reasons why Jesus came. The Bible gives us many reasons, but there's one reason that I want us to look at today.
もちろんイエス様がこの世界に来られた理由というのはたくさん挙げられるわけですけれども、今日生きる私たちにとってとても大切な一つの理由というのがこれであると思います。
In the Gospel of Matthew, Jesus said, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them."
マタイによる福音書の5章の17節で、イエス様がこういうことを言われたのを覚えていらっしゃるでしょうか。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためであるというふうに言われました。
The law that Jesus is referring to is the collection of commandments and obligations that Israel had to live by.
イエス様が言われている律法っていうのはこのイスラエル人たちがこれによって生きるためだっていうふうに作り上げた律法ですとか、あるいはそういう戒めですとか掟を集めたものですよね。
We prayed about them this morning.
今朝も律法のことについてそういうお祈りもしました。
They were intended to guide God. They were intended to guide God's people to live in a righteous way.
立法っていうのは我々が何が正しいことか何が悪いことかなんてわからないので、ですのでこういうふうにすることが正しく生きることですよっていうことを教えるために神様が作ってくださったものです。
They were intended to show God's desire for holiness and unity amongst his people.
ですので、我々人間がですね、聖なるものとして、そして一つとなって生きることができるように神様がこういうふうに生きるんですよっていうそういう願いを表してくださったものであるはずのものでした。
However, there was a problem and there is a problem.
けれどもですね、そこには大きな一つの問題があったんですね。そして今でも問題であるんです。
All those commandments and all those rules and all those obligations cannot make a person righteous and they cannot make somebody holy.
その大きな問題というのは何なのかというと、立法にはですね、人を正しくすることのできる力はないんです。いいですか。立法っていうのは人を正しくすることができる力は持ってないんです。
This ties back into what I was saying at the beginning.
このことは最初に話したことにつながるかと思うんですが、
Actually in one of the prayers that we had earlier, we said, "Forgive us for thinking everything depends on us and our power." Joel prayed that.
はい、今日のですね、開会祈祷の時にこういう祈りを捧げましたね。すべてのことが我々の力、我々にかかってるっていうことを考えてしまうことを許してくださいというふうになりましたよね。
People have this idea that if I'm obedient and well-mannered and I'm a good person, then God will love me and I'll go to heaven.
ですのでですね、さっきの公式のような考え方を持っている人っていうのはこういうふうに考えるわけですね。もし自分が正しく生きているならば、もし私が従順に生きてていい人で、礼儀正しく生きているならば、神様は自分のことを愛してくれて必ず天国に行けるはずだ。
If I can just fulfill the law, then God will love me.
立法をちゃんとですね、正しく守って生きているならば、神様は必ず自分のことを認めてくれるに違いない。
We think that our relationship with God is dependent on how good of a person we are.
ですのでですね、神様と我々との関係が我々の行い次第だ、我々の行いにかかってるんだっていうふうに信じてるわけですね。
We work and we work and we work for God's affection.
頑張って頑張って頑張って頑張ってですね、神様の愛を一生懸命一生懸命、受けようとする。
We want His approval.
神様に、ですね、こう一生懸命やって認めてもらおうとする。
But all this work is done in vain.
けれどもですね、我々の全ての行いというのは無駄に終わるんです。
Why?
どうしてでしょう?
Because Jesus' words, it is finished, doesn't just mean his work is finished, but that our work is finished too.
なぜならば、イエス様のことが成し遂げられたっていうのは、イエス様の技が成し遂げられた、完了したっていうことだけではなくてですね、プラス我々の技も完了した。っていうことを言っているからだと思います。
You and I no longer have to labor for God's love.
皆さんも私もですね、イエス様の愛を勝ち取るために何かをしなければ、頑張って何かしなければいけないっていうことは何一つないんです。
In 2 Corinthians 5:21, Paul said, God made Jesus Christ, who knew no sin, to be sin on our behalf, so that we might become the righteousness of God in Him.
パウロは第2コリントの5章21節でこういうふうに言っています。罪と何の関わりもない方イエス様ですね、を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。
Our punishment for our own sin was directed to Jesus, which is why after hours and hours of abuse and suffering and torture that was intended for usJesus said, "It is finished."
私たちいろんな、まあ、罪とかですね、まあ、いろんなことをやってしまうわけですけれども、それを我々が受ける、我々がその代価を払う必要がもちろんあるわけなんですが、そうではなくて、我々が何かするから許されるわけじゃなくてですね、イエス様がその代価を全部支払ってくださったんだ、その罪を一点に全部引き受けてくださったから我々は許されているんだということです。
Our punishment is done.
ですから我々の罪の償いというのはもうすでに支払われているんです。
And when God looks at someone who has their faith in Christ, then God sees Jesus' obedience, Jesus' perfect life. He sees Jesus.
もし我々がですね、イエス様のことを信じるならば、そのイエス様の素晴らしい、行いによって我々は受け入れられるんだということです。
Paul wrote that it is by grace you have been saved through faith.It is not your own doing, it is the gift of God.
はい、今言ってくださったのはエフェソの2章の8節ですね。パウロはこういうふうに言いました。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神様の賜物、ギフト、神様からいただくものなんだということを言っています。
No other religion in the world teaches this great truth.
世界の宗教でですね、こんなにも素晴らしい真理を伝えてくれている宗教はないんじゃないでしょうかと思います。
Everyone else is working to get a right standing or a right relationship with God. But in grace, the Bible tells us that God takes the perfect righteousness of His Son and places it on the believing sinner as perfect, as like a perfect robe.
神様と の, この正しい関係というのを持つためにですね、もう一生懸命みんな頑張ってるわけですね。行いによって救われなきゃいけないから、けれども聖書は教えてるんですね、単に神様の恵みによって救われるんですよ。神様がこのイエス様の良い行いを見て、よしって言って我々のことを受け入れてくれるんだ、これが恵みであるというふうに聖書は教えています。
So what does this mean for us today and as a church family?
では、今日このことがですね、私たちにとって今日生きる私たちにとって教会にとってじゃあどんないった意味があるんでしょうか。
If I learned anything over the last two years, it's that Japan has some of the hardest working people in the world.
日本で2年過ごして見てきたことの一つはですね、日本っていう国は、まあ、世界中の中でもですね最も真面目な勤勉な人たちが最も多くいる国ではないかということです。
I can't think of any other place that has as much discipline and inner strength.
ここまでですねしっかりした、この自己鍛錬ですとかね、あるいはこう内なる強さっていうのを兼ね備えている国民は他にはいないんじゃないのかなというふうに思います。
Yeah, the work ethic is so strong I can see it in students at like a young age at my elementary school.
まあ本当真面目にですね、勤労意欲っていうんですかね、もう一生懸命働くっていうことが非常にこう極めて強いわけですね。もうそのことはもう自分の教えている小学校の生徒からさえもこう見ることができるわけです。
But my fear is that you and I might misunderstand that the work that we do is done to gain God's favor.
でも私が恐れていることはですね、皆さんも私もですね、真面目に生きてるから神様に受け入れられるということではないっていうことですね。我々の行いによって神様の愛を勝ち取ることはできないんだ。それを誤解してしまうことがあるんじゃないのかなということです。日本人がですね、真面目に生きているいい人である日本人がですね、勘違いしてしまうことがあるんじゃないか。
When we think this way, we put the pressure not on ourselves to do good, but we put the pressure on God, and God can handle the pressure. God has already done what is necessary to accept us.
我々がですね、こう自分になんかプレッシャーかけてですね、いい人じゃなきゃいけないみたいな、そんなふうにこう自分のことをですね、こう縛りつけてしまってね、一生懸命生きようとするわけですけれども、で結局自分の悪いところを見て落ち込んだりとかね、でもそれをそういう思いを、ね、全部神様に、ぶつければいいわけですよ。そういうこうプレッシャーがある。でも神様が素晴らしいんだ。それによって救われるんだっていうことを我々は知る必要があるんじゃないかっていうことですね。
We don't live our lives trying to gain God's acceptance.
我々神様の愛を勝ち取るために生きてるんじゃないんですね、頑張って。
There's nothing we can do to earn it.
神様の愛を勝ち取るためにできることなんて何一つないんです。
If my life was able to teach people one thing, I'd want it to be that.
何か一つ誰かに何か教えなきゃいけないことがあるとしたら、それはこのことだけですね。
I think it is so, so important for all of us to know that we don't work for God's acceptance.
このことだけはですね、覚えておいてほしいんですね。我々の努力とか行いとか力によっては神様の愛を勝ち取ることはできないんですね。
The beauty of Christianity is that God has already given us a way to have His acceptance for free.
はい、キリスト教の、素晴らしいことっていうのはですね、神様が、我々がどうこうだからということじゃなくてですね、すでに我々のことを受け入れてくださってるっていう事実です。
My experience growing up, in church and outside of church is seeing people who are very stressed out and who are very worried and have much fear and anxiety because they don't know where they are, who they are, and they don't know where they stand with God.
教会の中であろうがですね、この世界で働いている時であろうがですね、私が見てよく気づくことっていうのがですね、いろんな人たちが一生懸命頑張ってですね、頑張って、そして疲れちゃってる。あるいは、くたびれちゃったりですね、なんでそういうことが起こるのか、それはやっぱり頑張って何かこう神様に受け入れられたいとかね、人に受け入れられたいとか、そうやって生きてるからなんではないのかなとも思います。
Christians and non-Christians, it's the same.
クリスチャンだろうが、クリスチャンではなかろうがですね。
That's why we always want to think, well, if I'm just a good person, then I'll be okay later on.
自分がいい人であるならば大丈夫だ、今も大丈夫だし、これからも大丈夫だ。
Nobody is a good person.
神の前にいい人だって胸張って言える人なんて誰一人いないんです。
Yeah, compared to God, what God asks of us is too high.
神様がですね、我々が本当に完璧でなきゃいけない、それで神様の前に立つことができる人なんていうのは一人もいないんです。
But God has made a way.
けれども神様は道をもうすでに開いてくださってるんですね。
He's made a way. It's simple. It's very simple what I'm saying, but it's also very against how we think. To trust God that He's taking care of us and that we don't have to work.
神様はそういう救いの道ですね。我々が行くべき道っていうのはもうすでに示してくださってる。非常に簡単なことを言ってるんですが、実は本当は簡単な行いにおいてはですね、どうも本当は簡単なことじゃなくてですね、気づいてみればその落とし穴に入ってしまうことがあるんですよ。
One of the biggest lies of Satan is to whisper into your ear and say, "You're not good enough. God doesn't love you. You need to keep working. You need to keep doing this and this and this and this and this."
悪魔は我々の耳にささやいてくるわけですよね。お前なんてふさわしくないぞ。お前十分ふさわしくないぞ、十分神様の愛に受けるにふさわしくないぞ、もっともっと頑張って頑張って頑張ってやるべきことがあるでしょう、なんていうことを支えてくるわけです。
When you think that way, you forget that Christ has already done everything.
そういうことを考えてしまうときですね、我々が落としてしまっているのは神様がすでに何を成し遂げてくださったのかということです。
And the difference between a life that is listeningto that I'm not good enough in a life that has accepted that Christ has done it, that done everything for him, is that this person, the person who understands the gospel and understands Christ's work, is that they live their lives in response to that instead of trying to get it.
そう、自分はふさわしくないっていう声を聞いてしまって、何かがむしゃらに何かやるっていうことと、イエス様がすでに何かもうすでに大きな救いの技をもう成し遂げてくださったんだっていうことの、大きな違いはですね、それは何かっていうと、行いによって頑張って救われるっていうことではなくて、愛されてるから何かしようって行いがそこから始まる応答ですね。愛されてるから行うんだ、行うって愛されるんじゃなくて、愛されて神様から受け入れられてる、じゃあ神様のために何かしたい、人のために何かしたい、そこから生まれるっていうことを言ってるんです。
So we always say, let's live our lives in response to God's love. It's in response to God's love.
神様の愛に応答する生き方です、我々の生き方は。
When we live our lives in response to God's love, everybody else sees what we're responding to.
神様の愛に応答する生き方で我々が生きるときですね、人々は見るわけですよ、我々が何に対して応答、誰に対して応答する生き方をしようとしているのか、人が見ます。
So I just want to encourage people in here today that might be feeling the weight of sin or might feel that they're not good enough.
ですので今日皆さんをね、励ましたい、ことっていうのは何か、もしね、自分はふさわしくないとかいうことで、いろんな思いでですね、自分の心がですね、もう重たくてですね、なっているような方々に対して、そんな必要はないんですよと言いたいです。
We might not be good enough. No, we are not good enough, but Jesus is good enough.
我々ふさわしくない、その通りですよ、我々ふさわしくないんです。ふさわしくないからこそ救いが必要で、ふさわしい方は誰か、我々じゃなくてイエス様なんです。
So put your faith in Christ. Put your trust in what Jesus did on the cross.
イエス様を信じてください。イエス様がしてくださったことを、成し遂げてくださったことを信頼してください。
And from there on, you can work on holiness. God will work on righteousness, on understanding scripture. But it starts as a response
そこからが始まりですね。そこから始まって、聖書の言葉を理解して、聖書の言葉に落として生きようとして何かをしようとする。そこから始まる。ただ、原点は何か、神様がなし、イエス様が成し遂げてくださったこと、そこを受け入れる信仰から全てが始まるということだと思います。
You don't have to understand everything to be appreciative of God.
神様を感謝することができるようになるんですね。全部わからないといけないということではありません。
Let's pray.
お祈りしましょう。